笹尾ゆうきの二刀流 FP。
はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。二刀流 FP アシスタント三上恵と
二刀流 FP の笹尾ゆうきです。本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、10月10日このね、今日は何の日っていうのをググってみたんですよ。そしたら、はいはい、なんと釣りの日、マグロの日っていう風に書いてあった。これユウさんの日だって思いながら
今日は本当でございますか。
今日はこれはちょっと釣りの話題を聞かないといけないなって思いながら、はい、まず初めにちょっと釣りの話を聞かないとなって思いながら、は
い、体育の日とかじゃないんですか。スポーツの日じゃないんですか。
いやいやいや、いやまあね、まあ、スポーツの秋でもありますけども、今日はちょっと釣りの話題をちょっと聞いていこうかなと思いますが、どうですか最近。
はい、まあ、ちょっと前にですね、お話をしたかもしれないですけど、やっぱ秋口になるとこう、釣れる、まあ、魚が変わり、まあ、アオリイカやってます、みたいな話もしてきましたけど、まあ、順調に、はいはい、釣行、まあ、釣りには行きまして、最近そうね、これも音声じゃ伝わらないと思うんですけど、伝わらないと当たり前ですけど、イカのさばき方が上手くなりましたね。
おー、ちょっとどういう風に何か変わったんですか？コツは。
やっぱYouTube を見ながら、こう、最初見よう見真似で、アオリイカ、ヤリイカとかをやってましたけど、もう今は何を見ることもなく、
おー、
結構なんかこれ、動画配信したら、なんかこう、手早く、イカの、骨、剣を取り、目をくり抜き、尖った口を、何の話をしてるんでしょうか。本当に最近こそ捌くのもですね、
うん、
ちょっとフィッシングプランナーとして釣りの日をスルーしていたのはちょっと今日反省になってございますけれども。
そうですね。最近ね、うん、ちょっと聞いてないのでね。
やっぱでも釣りの醍醐味はこう、釣って、まあ大切なですね、身内、友達、仲間が釣った魚を捌いて、
うん、
それをこうちゃんとこう海の恵みとしてありがたくこういただくっていうところまでが釣りなので、ちょっとマグロの日でもあるんですか今日は。
そうみたいです。はい、ね、まあ、マグロといえば沖縄のイメージの方が強いのかな。結構沖縄だとマグロがね、うん、出回ったりするんですけど、アオリイカなんて見たことないので、アオリイカの話題を、はい、戻します。はい。
今、マグロの話で振ってやろうかなと思いましたけど。
返しました。
オウム返され。
いや、そうですよ。沖縄だと、まあ、いろんな、マグロがスーパーで購入することもできますし、うんうんうん、まあ、言えばもうほとんどマグロがメインで多いかもしれないですね。マグロカツオ。
なるほど、なるほど。
やっぱ淡白なお魚が出回ってるので、うんうんうんうん、逆にこう、旬のお話を聞けるのは毎回楽しみにしてはいます。う
ん
う
ん
う
ん、
は
い。いや、私もなんかマグロはね、どこかの人生のテーマで、なんていうんですかね、魚の王様、といえばマグロというか、わかんないですけど、動物ならライオンとか、なんか日本なら富士山とかあるように、なんかこう、多分釣りの最後はマグロなんだろうなと思ってますんで、どこかのタイミングでこう、キハダマグロでも本マグロは無理かな。漁師の世界になっちゃうと思うんですけど、なんかそこはトライしていきたいなっていうの
は。はい、やマグロって言ったら沖縄で皆さん釣りに来るのかな、どうなんだろう、そのちょっと釣りのことが私が詳しくないんですけど。
一般の方でマグロ。まあ、でも船乗って、ね、よくね、なんかこう、大間のマグロでこう、漁師の昔ながらの一本線、うん、あれは多分素人がなせるあれではないと思いますけど、
はい。
マグロついはきっと、あるでしょうから、ちょっとじゃあ、調べよう今日。
まあ、いつかのタイミングでこの情報も教えてください。
そうですね。あの日を境にマグロを調べるようになって、今度行ってくるよなんていうことがちょっと配信できるようにちょっと頑張っていけたらなと。
と思います。ということで。で、ゆうさんのそのね、釣り好きなものもぜひサイトからお仕事以外にもこういうことやってるよって、ゆうさんこんな人だよっていうのを皆さんにもね、知っていただきたいと思います。
お願いします。
はい。ゆうさん、今日のテーマなんですけども、前回お届けしました、はい、NISA、アルファベットで NISA、NISA のお話が出てきましたよね。なので、はい、今日はちょっとこの NISA について、もう一度詳しく、どういったことなのか、はい、はい、教えていただきたいと思いますが。
はい。もちろんでございます。まあ、NISA ですね。2018年ぐらいから、うん、スタートしていって、まあ、今も2022年、今更聞けないなんていう本なんかも出てますけど、まあそんなことはなくてですね、 まあ、わかんないことは、全部の情報をすべて人間って知れないので、わかんないことはもう素直に教えてみたいな感じで、うん、まあ、聞いていただける方なんかも結構多いので、今更ながらって思わずに全然、はい、お伝えしたいなと思ってますと。で、まあ、NISA、またはその積み立て NISA っていう言葉があって、まあ、通常ですね、普通の株式投資とか、投資信託とか、利益が出た場合、まあ投資なんでですね。まあ、損することもありますけど、はい、得する儲かることもあるんですけど、利益に対して、まず税金がかかります。
うん。
で、先週もお話ししたように、その税金が非課税になる制度を国がこう打ち出してくれる。だから、NISA非課税だから、得するからやった方がいいよ、みたいな、そんな感じで、スタートしたんですけど、まあその前にですね、NISA じゃない場合、普通のこう、株とか投資信託の場合、どれくらい税金が儲かった場合かかるのかっていうと、結構大きいんですけど、20.315%。まあ、端数は切ってもいいんですけど、まあ、約 20%。儲かった利益のところから 20% の税金がかかりますよっていうのが、ルールになってます。
思った以上に大きいですね。
あ、そうなんですよ。ありがとうございます。株式投資をこう、まあ何年か続けてましたとか、なんかこう経済の波にうまく、自分たちも乗れて、じゃあ100万円利益が出ました。じゃあ100万円自分の懐にこうお金が入るかっていうとそういうわけではなく、まあ80万円をちょっと切るぐらいのお金が手取りになる。20万円は儲かりましたよねっていうことで、税金が取られてしまう。まあこんな制度に日本はなってるんですけど、まあその 20% の税金を取らないようにするから、なんとかみんな投資しようよっていうのがNISAですよというところです。
なるほど。
で、まあものすごく簡単にだけご、まあご説明をまずすると、あ、そんな制度なんだなっていうところなんですけど、NISAですね。まあNISAと積立NISAって、まあ種類が違うと思っていただいて、で、じゃあ今日やってみようかなと思っても、どっちかしかできないっていうルールがあります。で、まずNISAですね。年間の投資できる上限金額っていうのが、まあ決まりがあって、まあ上、アッパーがあって、年間120万円まで。なんか200万投資したいって言っても、120万円までしかその非課税としてNISAとしてですね、投資できる上限がないんだよっていうところと、あとは非課税としてその、まあ株式なり、保有できる、所有できるですね、期間っていうのが5年間っていうルールがあります。じゃあNISAしようかな。じゃあ100万円投資しようかな、120万円投資しようかな、あ、儲かった、来年儲かった、みたいなところでも5年間は非課税なんだよっていうものがあります。で一方、積立NISAっていうのは、年間のその投資の上限金額っていうのが、3分の1の40万円。
はい。
ちょっと少額になるっていう感じですね。で、かつ積立NISA、積立っていう言葉もついているので、一括でドーンと投資、することはできず、毎月月のこう積み立てをする。40万円割る月12であると、まあ大体33,333円みたいなのが、月々の上限金額になりますよ。で、非課税で保有ですね。積み立てNISAを保有できる期間っていうのが、20年。まあ、こんなちょっと数字のですね、ルールがあるよと。NISAは120万円までできて5年間非課税。一方、積立NISAは40万円までできて、20年間。なんかこんなルールがあるよ。まあ特徴としては、NISAの方ですね。まあこう積極的に、投資をしたいとか、株式投資とか、まあ投資信託、積極的にこうやっていきたい。あとはこう年間の投資金額をちょっと40万円じゃ少ないな、なんていう人には NISAがおすすめかなというところですね。で一方、こう積立NISAなんかはまあ金額が少額になるので、まあ、投資の初心者なんかにはすごくおすすめで、かつ、非課税の期間が20年間、まあ、設けてくれているので、まあ、長期でこう、コツコツですね。なんかこう、まあ、3万円貯金しててもしょうがないから、どうせならNISAや、積み立てNISAやってみようかな、みたいな。まあ、そんな人、低コストでこう、運用したい人に、おすすめですよ、っていうのが積み立てNISAです。
なるほど。
まあ、どっちが悪いはないんですけどね。
その人のライフスタイルに合わせて合うものをってことですよね。
そうです、そうです。
はい。
まあ、そんな、それぞれの特徴がありますよってことですね。
はい。今ちょっとお話聞いて、すごい分かりやすかったんですけど、もし一般の方が、このNISAについて、もっとちょっと詳しくとかっていう場合は、どこのサイトとかから調べることができるんですか？
もうですね、ネットの中でNISAとか積み立てNISAを見ると、例えば楽天証券とか、うん、まあ銀行さんとかで、うん、まずNISAの口座を作りましょうみたいなところの案内があったり、うんうん、
はいはい、
多分もNISA、積み立てNISA、比較とかってやっていただいたりすると、もうパッと、今言ったのが、こう、可視化できるような、こう、図、グラフになって、いっぱいこう出てくるので、なんとなくこう、まあ目でも、この言葉だ、声だけじゃなくて、目でも見ていただいたりするとですね、もういろんなところに出てるかなとは思いますのと、まあこういう FP なんかについてもらっても全然いいかなっていう感じですね。
はい。ということで、今日はちょっとNISAについて私もメモを取りながら、初めてちょっと、今更聞けないって私も聞けなかったんで、メモを取りながら今日はちょっとお話聞いてましたけども、今日はゆうさんに詳しくNISAについてお話を伺いました。もっとちょっとね、詳しく知りたいなっていう方、ウェブでご自身で調べたり、あとはね、ゆうさんのような FP、ね、サイトもありますので、メッセージなど送っていただいて、はい、いただきたいなって思います。はい、今日の、はい、今日はこの時間は今更聞けないNISAのお話をゆうさんから伺いました。本日もゆうさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。